桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
はい、竹槍ですよ。
普段ね、はい、もううちの番組のメールアドレスは公開はしてないわけですよ。公開してないというか、いちいち言うてない。
はい、
昔やったらね、メールアットマーク sgmx.info とか言ってましたけど、
はいはい、
最近はもうメールでのやり取りちょっと管理が難しいなというか、
いつのことあれですか、メールアドレス2人で一緒にユニゾンしながら喋るとかでもいいんじゃないですか。
え、どういうことですかそれ。
え、アットマーク sgmx.info とかってですね。それこないだなんか BFM かなんかのラジオ聞いてたらそんなんやってたんですよね。
おしゃれやなと。
ええー。
それね、せーので言うのってね。
はい。
スカイプだと無理です。だいぶ前ね。
はい。
トリビアの泉で。
うん。
携帯電話での通話ってタイムラグがあるから。
はい。
絶対にせーので歌われへんっていうのをやってたんですよ。
ほうほうほう。
クラスを連れてきて。
うん。
夏の日の1993を歌わしてたんですけど、1993、声を、だおー言って二人だったんで、多分同じことが起こると思います。うん、あれですよ、音声ね、
はいはい、
こう、スカイプで喋りながら、僕の音声、竹槍さんの音声みたいな形で、
はい、
撮ったやつを僕が合成していってるじゃないですか。
うんうん、
あれなんかでもね、一方に合わせてたりするんですよ。
はいはい、
っていうのはね、ま
あそうですね、
僕が芯取って喋ってる部分と、
はい、
竹槍さんが芯取って喋ってる部分で僕がレスポンスしてる部分みたいなのがどうしてもあるじゃないですか。
ありますあります。
うん。で、そしたらその相槌打つ方を相手に合わすみたいなことをやりながら微調整してやらんと、
はい、
やっぱりタイミングずれたりするんですよ。
うん、そうですね。
うん、だからね、せーのは無理です。
はい。
もしくはもう適当に二人言ってるやつをせーので喋ってるように合わすっていう形でやる方がなんぼかマシ。
うん。
そうなんですよ。
あれって本当なんですか？
ん？
なんか電話の声って実は、その人の声じゃなくて、なんかサンプリングされた似たような何種類もある声の中から選ばれるみたいなやつ。
あれはね、さすがに言い過ぎやと思いますよ。
嘘ですよね。
あれはね、どっちかって言ったら周波数帯絞ってて、
はい、はい。
うん。で、そこから音声を、合成って言うんかな。
で、結局あれですよね。CD に録音するときに、
うん、
上と下切ってますよっていうのと同じノリですよね。
一緒です、一緒です。
ええー。
うん。それ、だから携帯電話やったら何ですか、セミの声が聞こえづらいとか。
はい、はい、
うん。そういう話があるのはそこやな、という。
うん。
うん。
いろいろありますね。
そう。だって、そんなんで、リアルタイムで合成するだけのね、処理能力が電話機にあるのかって考えたら分かる話でしょ。
その通りです。
そう。
はい。
そんなリアルタイムでシンセサイジングする？
はい。
そんな能力あるわけないんですからね。
ないですね。うん、
だって、MP3 への圧縮でもやっぱり今でも数分待ったりするわけじゃないですか。
します。はい。
できるかよって。思いますけど。
はい。
はい。まあそんなね、だからメールアドレスですけど、
ええ、
今でもちょこちょこメールくれはったりする人もいるんですよ。
はい。
のでそれを紹介したいなと思って。
はい。お願いします。
はい。一個読ませていただきます。
はい。
はじめまして、北原と申します。
ん？最初からなんか、ちょっとこう、疑念に感じますね。
はじめましてちゃうやんと。
はい。なんなら結構なあれじゃないですか。うちのお得意様じゃないんですか。
お得意様ですし、ええ、放送とは違う部分で、僕たまに、
はい、
メッセージのやり取りをします。
ほうほうほう
北原さんとは。
はい。
はい。先日の配信にて関西地区では、甲子園野球シーズンの仮面ライダーの放送がなくなり、先送りの放送になるとおっしゃっておりました。
はい。
かつて、龍騎やファイズの頃は関西地区に対する配慮のため、甲子園シーズンの回はストーリーの大筋には関係のないバカバカしいコメディー回が作られていました。
はい。
これね、割とね、
はい。
ファイズとかじゃなくて、
うん。
カブトとか、あとダブルの頃もまだあったんちゃうかな。
う
ダブルで急になんか夢会みたいなのあるんですよ。
ほうほうほうほう。
で、ダブルの、俳優陣って、
はい。
結構関西人なんですよ。だって須田将暉関西でしょ？
はい。
うん。で、仮面ライダーアクセルの人関西人なんですよ。
はははは。
あと所長役の女優も関西なので。
はいはい。
だからみんなずっと関西弁で喋る夢会みたいなのあったんですけど。多分あれも甲子園の時ちゃうかな。ほんで。しかし他局の放送を見る者に対する配慮としてはやりすぎと判断し、ストーリーの展開を妨げる回をわざわざ作るのはやめたのかもしれません。
はい。
野球バカの大阪人が他の地区より放送が遅れていく自業自得さに留飲が下がる気持ちがいたします。
はい。
で、追伸って書いてあるんですけど、こっからが本題なんですけど。先日大阪に行く機会があり、大阪在住の友人にどこか面白い場所はないかとツイッターのダイレクトメッセージで尋ねたところ、
はい、
新世界との返信がありました、
うんうん、
さらに数分後には黒門市場とか宝禅寺横丁とか行ってきやがりました。
はい。
思わず声に出して言ってしまいました。普通かと誰が誰の質問に答えているのかと。
はい。
言い忘れましたが、その友人は普段ネットラジオで淀みない軽快で楽しいトークを得意とする人なのです。
ほうほうほうほう。
それが新世界やら、宝禅寺横丁とかもう観光ガイドかと。
はいはい。
日頃から質問者の求める地元のおすすめ注目スポットぐらいは瞬時に紹介できる準備くらいはしておきたいものですよね。ほんじゃって書いてあるんですよ。
はいはい。
これ僕なんですよ。
ずいぶんなんかあれですね。無難というか普通にまとめましたね。
あのね。
はい。
そもそものこと一つ言わせてください。
はい。
僕、大阪人ちゃう。
生まれも育ちも。
生まれが神戸で今住んでるところも兵庫県やった。
はいはいはい。
大阪知らんし。いや、ほんでね、これね。
はい。
北原さんからダイレクトメッセージ来て寝起き。
はい。
10時20分とかでもう前日酒飲んで帰ってきての。
はい。
で、嫁さん風邪ひいて言うてる時にね。
はい。
酒飲んで帰ってきて。
はい。
で、嫁さん風邪ひいたって言うから、慌ててそっから火事やってとか、うん、ふーっつって。で、朝起きたらダイレクトメッセージ来てる誰やろうって。あ、北原さんやわ、って。だから今大阪に来てるんですけど。
はい。
なんかこう、怪奇的、昭和怪奇みたいなところ、行くべきところないですかって来たんですよ。
はい、はい。
昭和怪奇みたいな行くとこってないやねんと。あなたはそら怪奇は専門家かもしらんけども。
はい、はい、はい。
やっぱり、ね、昭和の匂いの残るとこってどこかなって大阪になったら、そら新世界とか言うやろと。ほんで、この人も新世界とか言うけど、観光ガイドか見たこと書いてますけど、
はい、
それ送った直後に、北原さんのツイッター改めて見たら新世界おるんですよ。あんたも新世界チョイスしとるやんけって。せやから新世界からそんなに遠くなくて、
はい。
なんか行けるとこないかないので、うん、昭和的な間、黒門市場とか、宝禅寺横丁とか、あと飛び田新地とか、それぐらいしかないやんと。
ないです。
もう最後の最後困って、味噌のビルとかどうですか言ってましたからね。俺、行かれへんけどっていう。行かれへんとか、行かれへんことないけど、行きとないけどという。困る。
もうだってもうすでにもう答えはもうほぼほぼね、
うん、
ジャンル指定されてますからね、
そうそう、
まさしく。
だって青森でね、
ええ、
さあ怪奇的なところどこですかって言われたらもう恐れ山になるでしょ。
もうあそこ以外ないですよ。
そうそう。で、なおかつ昭和怪奇って言われたら、
はい、
恐れ山昭和かってなるでしょ。
もっと古いですよ。
そう、そう。昭和回帰ってすごい狭いじゃないですか。
はい。
うん。いや、だから、それこそ飛びた日とか。
はい。
なんやったら、松島新地とか、まあ、それも言ったら遊郭ですけど。
うん。
そんなとこにしかならんけど。
うん。
でもこっちもいろいろ考えるじゃないですか。きっと奥さんと一緒に来てはるんかな、とか。
うん。
なら、やっぱり選択肢狭まるでしょ。
なりますね。
そら、観光地なるって。ね。
ジャスさんもね、一生懸命あれですよ。うん、日本の HR ギーガーか、ベクシンシスキーかっていうですね。北原さんにですね、プレゼンテーションするにはですね。
怪奇難しいです。だってね。
あんまりなんか大阪って怪奇って感じしないじゃないですか。
しないです、しないです。
東京の方がまだ怪奇感ありますよっていう。
うん、うん、うん、うん、うん、うん。それこそ和歌山とかね。
うん。
奈良とかね。
うん。
の方がまだ若干怪奇、京都とかかな。兵庫県なんかないですもん。
ないっすよね。
うん。
兵庫だってもう常にこのなんか、僕はあの夜中の六甲山とか歩いてたことありますけど、ネオンが、あの、なんか街の夜景すごい綺麗ですもんね。
そうそうそうそう。あのね、六甲山なんか行ったら街のネオンが綺麗ですよねって言って今竹谷さんおっしゃいましたけど、
はい、
僕はその六甲山に住んでましたからね。
うん。
六甲さんの裏側の裏六甲と呼ばれる地域に僕のその元の実家ありましたから。
はい。
うん。あの、六甲さんの中でもそれは心霊スポットみたいなのあるんですよ。
うん。
あるんですけど、僕からしたら地元のトンネルでしかないんですよ。別に普段昼間何もないけどなという。
はい。
そら夜は暗いとこは怖いってっていうだけのね。ですし、その怪奇スポットじゃなくて昭和怪奇やから。
うん、
より難しいし、そもそもね、その怪奇ラジオの中でも怪奇って何っていう定義だけで、
はい、
番組になってたりしたわけじゃないですか。
うん、
そら無理やって。
もう京都行ってくださいですよね。
そうそうそうそう。京都やったらね、むしろ何やろ、もう池田屋とかになる。うん、そう、だから何でしょうね、昭和怪奇ってでも、どんなになるんですかね。
でもあんまりなんかやっぱり大阪って昭和感ないっすよね。
うーん、
昭和感ないっていうか、
うーん、
昭和のイメージがあんまり大阪ってなんかずっとなんかこう、春、それこそ豊臣秀吉いた頃からずっと同じノリ。
だから、なんていうかな、その、大阪の、
はい。
商人の文化、
はいはい、
みたいなところで行くと、その、大正時代とかのイメージは若干あると思うんですよ。
うん。
昭和なぁ。ねえ。
焼けても神戸なんて明治でしょ
神戸は明治やったりしますね。
ええ
ー。で、焼けてもうてますしね、大阪で。そうなんですよ。だから、ちょっと難しいなと。
難しいですね、
うん。昔ながらの港町とか残っててとかやったらわかりますけど、別にそれも怪奇じゃないですしね。
北原さん、あれですよ。探検発見僕の町みたいな感じですね。
うん。
その町に行って、
うん。
町をぶらついた後に、その町の怪奇地図を作るとかいう活動されたら、すごい楽しそうじゃないですか。
長さんがやってたやつや。
口笛吹いてですね。調べて納得、うん、そうかですよ。怪奇地図を広げよう。
それなんか三浦淳とか伊藤聖子がやってるやつにノリが近そうな感じしますけどね。だから中崎町とかも考えたんですけど、
はい、
なんかあれも最近なんかこうリノベーションしたおしゃれカフェみたいな増えてるから、廃棄じゃないしなーとかね。
アベノハルカスできた時に、
うん、
大阪に遊び行く機会あったんですけど、
うんうんうん、
まあその時京都住んでたんで、
うん、うん。
京都府に住んでたんで。
はいはいはい。
あれだったんですけど、アベノハルカス異様に未来感半端なかったですもんね。
そうそうそう。
なんかこうスラムにそびえ立つなんかすごいなんかサイバータウン感、すごかったですよ。
だからそういう意味ではね、その JR のね、高架下の芦原町とか。はい、
ええー。
あの辺行くとね、割と汚くて、
うん、
昭和感残ってるっちゃ残ってるんですけど、
うん、
不老者多いだけですしね。いや、だから、それこそ、愛林地区とかね、っていうのも送ったんですけど、はいはい、
うん、
観光で行くとこかな、とかね。
ですよね。
で、そもそも大阪の人ちゃうから。途中で、北原さん、うんこ行きたくなってきたから、うんこしがてら、家行っていいですかって来たから、いや、そっから片道2時間弱かかりますけど、って言って。
そういう時はやっぱりシャドウ総帥の家ですよね。
あ、そうですね。
うん。
総帥の家、番組中で周りの施設がどんなんがあるって言いすぎるから。
はい。
僕こないだGoogle マップで、へえ、こんなマンション住んでんねやって見てまいりましたもん。だって、安倍ので、下がスーパー玉出で、
はい。
っていうだけでもう場所特定できますからね。
うん。
上がマンションになってるスーパーたまでで飴の店って言ったらもうここしかないやんっていう。
うん。
まあそんなんでね。朝から若干、ええー、って考えながら。
はい。
またツイッターのメッセージ、リアルタイム性が低いから。
うん。
あの、送ったやつ、あれ、反映されへんな、思って、もう一回送ったらダブルで送ってたりとかめっちゃしますからね。という感じでしたけども。
早い。
はい。まあ、そんな中ですね。
うん。
ツイッターのシャープ桜川マキシムですよ。
早い。
こんなもんまた取り上げていかなあかんなと思うんですけど。
はい。
ポッドキャストの日。
はい。
なんか毎年9月30日はポッドキャストの日らしいですよ。
なんでですか？
なんかね、あの、アメリカで、
はいはい。
ポッドキャストの日ってないなって言って、
うん、
適当に決めたらしいです。
まあまあまあまあ、日本も適当に決めてますからね。まあまあ、しょうがないですよね。空いてたんでしょ、そこ。
うん。なんか空いてるところに突っ込んだって言ってました、
うんうんうん。
で、日本でもそれを盛り上げようってしてる人が一部いるらしいと。
はいはい。
はい。で、ね、ラランさん。
はい。
が、あまあまあ、アドアストラ。
はいはい。
の会について新宿とかでポスターを見かけるけど、あれな感じということがよくわかりましたと。
うん。
フランス人好みというのは上手に紹介しはりますね、と書いていただいてるんですけど、
はい、はい。
それと合わせて今日はポッドキャストの日らしいですね、って。
ほう。
書いていただいてて。
はい。
なんかね、ポッドキャスト、自分が聞いてる番組10個を上げて、
はい。
僕こんなん聞いてる人ですってやるっていうハッシュタグがこの日にバーっとなってたりなんかして、で僕がその番組たちを見て、
はい、
こうやって名前上がってるってことはおもろいよっていうことで書いてるんかもしらんけど、
うん、
こん中にうちの番組よりおもろいのあるっつって、
いやない、
そうそうそう、でなんでみんなもっと桜川マキシムとかこういう時書かへんのっていうのを書いてから思ったんですけど、
はい、
そういうこと言うからやなっていう、
うん。
そう。なんかね、何ですか、やれ、ポッドキャストについて語るポッドキャストみたいなのを作ってて、
はい、
でそこにオーディオブックの社長を呼んできて喋ってるっていう番組があったりとか、
うん、
あと普段からポッドキャストを紹介してるよっていう、なんか、ポッドキャストを紹介するおじいちゃんみたいな、そういうアカウントがあったりなんかして、
ほ
う
ほ
う
ほ
う。うん。なんかそういうのんで、なんか、いろいろ盛り上げようとはしてはったらしいですけどね。
うん。
まあ、ただその、なんか、ポッドキャスト紹介するおじいちゃんみたいなアカウントたまに見るので、ブログも覗いたりするんですけど。
はい。
もうこの人とは徹底的に番組の好き嫌いみたいなもののセンスが合わねえなって思ってるんですけどね。なんかね、毒にも薬にもならんというか。なんかまったりした楽しい雰囲気でやってますみたいな番組あなた好きでしょと。
優しい世界ですね。
優しいやつ、優しいやつ。
はいはいはい。もうなんか辛辣なのは年寄りの骨身に応えるってやつですね。
そうそうそう。ね、もう、これもまた僕ツイッター書いてたんですけど。
はい。
このポッドキャスト10個選ぶみたいなところに並んでるポッドキャストには破壊力がないと。で、そこまで書いてまた思ったんですけど、
はい、
ポッドキャストの破壊力って何っていう。まあ多分言わんとすることはね。分かっていただけると思うんですよ。
はい。
ポッドキャストだからこそ言えることを言いたいんだみたいな。
うん。
のを言えてるみたいなことですよ。なんかやれ同和利権とかそういう話とかってしないじゃないですか。
しないですね。
まあ、うちの番組もそんなするわけじゃないですけど、なんかやれね、なんか、関電の3億2000万裏金事件みたいな話でね。
はいはい。
同和利権やとか、助役言うてるおっさんの右腕が、在日系の人でとかって言わないじゃないですか。
言わない言わない言わない。
ね。
言わないどころか、もうあれですよ。同和っていう単語あんまり浸透してないですよね。
うん。
職場でなんか関電の話で、でもなんか同和絡んでんでしょって言ったんですよ。
言ったんや。
そしたら僕の職場みんな僕より年上ばっかりなんですけど、
うん、
その人たちが、同和って何って普通に言いましたからね。ああ、やっぱ北海道の人には関係ない話だったなと思って。
そうですね、
。
北海道自体が流人の土地やったりしますからね。
そうですね。
まあまあまあね、いろんな、はい、いろんな成立過程ありますからね。
うん。
それこそ、比較、加工業。
はい。
みたいな職種で差別されていた人たちの集落であったりとか、
うん、
場合によったら一向一揆で反乱を起こしたからそこに押し込められたみたいなところも、
はい。
そういうところに含まれてたりするので、
うん、
一概に成立の過程は言えないわけですけどね。まあ一つあの感電の事件について思ったのは、
はい、
なんかね、やれ助役のおっさんが切れたら、
うん、
お前んところでダンプカー突っ込ましたろぞみたいなこと言うて恫喝されたとか言うので、
はい、
感電の人間ビビってたって言ってましたけど、
うん、
うちのじいさんは感電の雇ったヤクザにダンプで跳ねられましたけどっていう話ですよ。
それあれじゃないですか。本当にあの、実は助役の絡んでんじゃないですか。
多分ね、助役の絡んでる時代よりは、前の時代にうちのじいさんは引退してるんですよ。うちも定年で退職しましたんで。で、大体それぐらいの時代ぐらいにあの、京都からあの助役のおっさんが行って、
うん、
その京都の時にそのいわゆる被差別部落のその、
はい、
をバックボーンにしたその威圧行動みたいなことに味しめてたので、
うん、
その福井県に移って、そこにあの解放同盟、部落解放同盟の支部作って、
はいはい、
それをバックボーンにして好き勝手やってたって話でしたから、
うん、
ちょうど入れ替わりぐらい。
うん。
入れ替わりぐらいだったらうちのじいさん助役やってたみたいですけど。
でも多分あれじゃないですか。その亡くなったあの元助役、
うん、
ジャスさんのおじいさんの名前とか実は知ってたりするんでしょ？
する可能性はあると思います。
ありますよね。
うんうんうんうん。そう。うちのじいさんはだから逆にあの、関電の金5000万ぐらい飲んだって言ってましたからね。
ああ。
うん。あの、うちのじいさんはあの、ダンプで跳ねられて死にかけたことで共産主義運動みたいなことからは転向して、関連のその原発関係のあの、三浜とかのですけど、土地収容事業の責任者になって部長とかやってて、今度はあの、会社の金を食い物にする側に回ったっていう人なので。そら、もらうもんも持てたと思いますよ。
う
ん。うん。あの、もしあの、当時の話で、あの、あなたのおじいさんがどんだけひどいことやってたか、教えてあげましょうかって言われたら僕はもう、ほんま教えてって言って、嬉しがって聞きに行くぐらいです。めっちゃおもろいやん。おっさんやるやんけって言って、思いますけど。
ですよね。
ね。まあまあ、ね、前も言ってましたけど、あの、うちのじいさんが死ぬまでに書き上げてお前に託すって言ってた。
はい、はい。
その、いわゆる原発事業というのがどれだけ欺瞞に満ちたものかみたいな手記。
はいはい。
うちのじいさんも最近ちょっともう91だって頭が弱くなってきてるので忘れとんちゃうけって思ってるんですけど。
お
うん、まあそんなもんね、楽しみにしておる今日この頃でございますよ。
あれ雇えばいいじゃないですか。あ、なんかすごいあの、なんか20代ぐらいのあの、インテリした小綺麗なお姉ちゃんがあの、代わりに。
うん。
思いを書き綴ってくれるとかいうサービス。
何すかそれ。
なんかあったでしょ映画で。
映画
映画かドラマでなんかあの、死にゆくなんかあの、過去のおじいさんの思い出を全部書き記しますみたいな感じの。なかったっすよ。荒垣優香なんか出てたと思うんですけど。
ただね、うちのじいさんでも忘れてる気がする。
あちゃということはもうあれですよね。ジャスさんが、おじいさんが一体どういう人だったのかを探すために、おじいさんにゆかりの人を、に、あの、会いに行ってインタビューをすると。
なるほどね。91ですよ、うちのじいさん。むしろ周りが死んでいった後ですけどね。
おじいさんの部下たちをですね。
あの、うちのじいさんの部下だった人、それこそね、
ええ、
もう引退してますよ。
ああ。でもあれですよ、もうなんかの、おじいさんについて終えたのはここまでだったと。
ああ、そうです、ね。
最後にその真相まではたどり着けなかったけど、
うん、
おじいさんのことを話してるみんなの顔が、なぜか笑顔だったっていうことで締めたらいいんですよ。
なるほどね。なるほどね。身内でも割と苦虫噛みつぶしたみたいな顔して喋るときあるぐらいやね。
あっちゃ
あん時うちのじいさんあんなこと言ったからばあさんガス管区加えて死んでやる言うとったなとか、ね。あの、それこそ今失踪中の僕のおじですけど。
はいはい。
まあ言うたらそのじいさんにおける長男ですわ。
うん。
長男、まあ実際は長男ちゃうんですけどね。
はい。
生まれてすぐ亡くなった長男がいるので。
ああ。
うん。まあ実際は次男なんですけど。
はいはい。
そのおじなんかは、そのじいさんの話するとき自分の父親ですよ。
はい、はい。
自分の父親の話するとき、あの男はなって言いますからね。
なんか意外とあれですね、ジャスさんのところなんかのビートたけしの血と骨みたいな話ですね。
そう、あそこまでいかないですけど。僕一回あの、鼻噛んでる時に、はい、おい、ちょっと来いって言われたから、
ええ、
鼻噛みながら行ったら、何をしとんじゃこのたわけってボロクソ怒られましたもんね。ええって言って、だ鼻噛みながら人に返事するやつがあるかい。いや、鼻噛んでる時にあんたが読んでんかやがないって。 そんなじいさんですよ。うん、結構迫力のある。
はいはい。
うんうんうん。まあ、そら組合の投資やわな、という。うん、いうじいさんでしたけども。
はい。
はい。まあまあまあ。あとね、リュウさん。
はい。
そう、さっきのあの、最新回のアドアストラの話を聞いてから、最新回のサバラジオのアドアストラ回を聞くのが面白いっていう。むしろ、ヨマヨイさんが寝そうになった言ってましたからね。
はいはい。
うん。
ヨマヨイさんをね、寝さそうとするぐらいっていうことは、よっぽどすごい宇宙映画ですよね。
そう、総帥さんがむしろちゃんと起きて聞いてたという。ところで。そう。なのでね。まあまあまあまあ、アドアストラはあんな感想なるでしょ
う。なるでしょうね。うん。しょうがないですよ。だってそんな映画だもん。
う
ん、
そうそうそうそう。
はい。
あとは、海文さん。
はい。
忘年会。
忘年会。
桜川マキシム忘年会。
はい。
をやってほしいっていうリスナーさんがいて。
ええ。
まあ僕とかヒロシさんが、どうするってなってるんですけど。またあのジャスさんの爆裂トークと、お前はどこまでやねんのホスピタリティ武装が炸裂するのかって書いていただいてて。これね、多分ね。
はい。
まあ、だいぶ前に行われた海文さんも来られた忘年会の時のお話を、
ほうほうほう。
感想として書いていただいてるんですけど、
ええー。
なんでしょうね。基本的に愛想はええんでしょうね。
うん。
僕、飲み会とかで、
はい。
こっちでブワーってまた調子を喋ってて、
うん、うん。
反対側で喋ってる人たちが、ほら、何やったっけあれ、あの映画とか言ったら、その映画は何々とか言って答えたりしますからね。お前聞いてたんっていう。
聖徳太子じゃないですか。
聖徳太子。まあまあ、だいたい2個ぐらいが限度ですけど。酔うてますし。
はい。
あとだいたいそれぐらいテンション高なってわーってお話ししたときは、
うん、
お話しするにつれてお酒が進んでて、
はい、
お酒が進むにつれてよく喋ってて、
うん、
でもしっかり酔っ払ってるので、
はい、
バッチリ記憶なくなってたりします。
まあまあまあまあ、酒の本来のですね。
そう。
本来の処方ですよ。
で、いつも言われるんです。ちゃんと帰れたっていう。ちゃんと帰れるんですよ、なんかね。うん。
基礎本能ですね。
基礎本能でね。電車乗った瞬間に、このまま行くと何時何分に乗り換えとか。
はい。
どこどこで何時何分に起きないといけないけど、もうまた記憶がギリギリの、もう、ふわーってなりながらも目覚ましタイマーを全部かけていくんですよ。スヌーズ機能終わりで。
はい。
うん。で、それでも、イヤホンして音楽かけながら、
うん、
アラームは爆音にしておいて、なんとかそれの音で起きては移動するっていうので繰り返して帰っていくという。
うん。そして途中の、あれでしょ、途中の電車の中で、インテリサラリーマン3人組が、電車に乗ってる女性にちょっかい出して、それをジャスさんが助けるんだけどって話ですよね。
そうですね、これが何の話なのかは、何の話か分かってる人だけ楽しんでください。
はい。
はい。まあ、ただ問題なのはですね、絶対途中でサンドイッチ3つぐらい買っててですね。
はい、はい。
帰り大概はもうバスもなくなってるので。
うん。
道すがら歩きながらもうバクバク食ってて。
はい。
で、家帰る直前ぐらいの大きなドブところでブエーってなってたりするっていう。日々。
はい。
こう、消化できるアルコールと、
うん。
消化できる食事の量が減りまくっていってますからね。はい、もう全然ダメです。竹根さん、そんなことないですか？
わしですか？
うん。
わし、わりかし、食べはしますけど、うん、同じ分動いてますからね。
あ、なるほどね。
ええ
ー。うん。竹根さん、酔っ払ったっていうのはどうなるんですか？
いや、寝ますよ。
あ、寝ちゃう。
寝る。全然。
いいな。はい、もう、それが一番平和ですもん。
で、一緒に飲んだ人たちとかも、
うん、
全然普段と変わらないねっていうぐらい、
うん、
穏やかですよ。
なるほどね。僕割と親族で飲んでると、
うん、
そんな親族ばっかりですからね。みんなわーなってますからね。飲めーわー言うて。昔はだからもうね、新年会とかやったらね、
はい、
泊まっていくみたいなことはあんまりせえへんので、
うん、
旦那を置いて嫁はんだけが帰っていくっていう。1月2日に、それこそそのじいさんの家行くと、泥酔したおっさんが8人ぐらい倒れてるっていうね。そういう家でしたから。
はいはい、
うん。まあまあね、そんな、そういう飲み会もどんどん減ってますけどね。まあ忘年会はまあどうしましょう、やった方がええんかな。
そうですね。
うん。
わしもスカイプ賛成しますよ。
スカイプで飲み会参戦。それでっかいモニターいるでしょ。
え、まあなんか iPad ぐらいあればなんとかなるじゃないですかね。
昔ね、それね、今はなきもっこもこパレードでね、
はい、
坂口さんがやってましたよ。モニターにスカイプで繋いでる坂口さんと喋りながら飲むっていうのやってましたからね。
はいはい、はい。
うん。そう。まあまあ、飲み会はやります。じゃあ。
うん。
はい。ので、またその辺はね、オープンチャットなんかで詰めてお知らせしたいと思います。
はい。
とりあえずそんなとこですかね。
そうですね。
あ、そうそう、リュウさんもちょっと前に書いてましたけど。
はい。
あの、桜川マキシムについてつぶやきましょう。
うん。
うん。
わかりました。わしもつぶやきます。
そう、そう、そう、そう、そう。もっと、あの、広めてくれんと、あの、せっかくもアイコンとかもプロに頼み直したりしてるのに。ね、もっとリスナーさん増やしてですよ。
はい。
オーディオブックに流していくと。ね。うん、ので、まあまあ、一つよろしくお願いしますという感じですかね。
はい。
はい。ので、まあ、あの、皆さん、あの、メッセージがあればですね、LINE の公式アカウントか、有料配信実験用アカウント。
はい。
Twitter のシャブ、桜川マキシム。
うん。
あと、LINE のオープンチャットなどでよろしくお願いできればと思います。
はい。
桜川マキシムでは LINE の公式アカウントをご用意しております。ID は ALC7836O。番組の更新を行った際にはこちらで更新情報を配信しております。また、それとは別に、音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は sgmx.info。電話番号 080-7743-5423 でご登録いただいても友達登録が可能となっております。こちらの実験用アカウントでは、LINE Pay を使用して課金いただいた方に、限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。